火曜の指示は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。6月19日火曜日、時間の方7時になりまして、初めの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いを願うのですけれどもね、毎週来ておりますけど、どんどんどんどん暑くなってきておりますね。まあ夜中はちょっと涼しいですけれどもね、今日見てましたら、7月5日に、熊の方、神戸の方はね、もう海開きね、もうそれも、7月5日になりましたよなんていうことをね、もう発表されてるということでね、もうあれですよ、もう夏、もういよいよ夏、もうそこまで来ておりますけれどもね、まあ皆さんいかがお過ごしでしょうかね。まあ私はと言いますとですね、まあ今週ですね、この間の日曜日、17日の日にね、おかげさまで、たどったハックルベリーの方で、私のバンドアナログボックス、ライブの方を行いましてですね、まあ若干勝手に私一人、体調がトラブっておりましたけれども、なんとか、ライブの方は、盛り上がりまして、皆さんね、楽しんでいただけたんじゃないですかね。私、バンドの方もね、もうもうなんていうのかな、メンバーももう非常に楽しい一日で、ね、来ていただいた方ね、本当にありがとうございました。ね、また次は、アナログは8月ですかね、8月に、またイベントの方で出演しますのでね、そちらの方まで楽しみにしていただきたいなと思いますけれども、よろしくお願いします。それでは今日は相棒をね、差し飛ばしましょうかね。今市からでございます。
どうも。
どうも。
ね、今市からです。
今市からでございます。はい、ライブね。
ライブ ね。頑張ってましたね。
市からさんも来ていただきました。
来ましたよ。はいつくばりながら。
はいつくばりながら ね。あの日はでもしかしあれですよ。はい、僕ら二人が、終日ほとんどノンアルコール。
そうです。
ね、ライブハウスにいながらにして、
ね、これ珍しいね、年間あるかないか、
そうそうそう、でもね、まあ、僕の場合はね、ちょっと体調がね、
はい、
かましくなかったもんですから、ね、あなたは別に普通に、
いや、と思うでしょ、あれでも一生懸命、
あ、普通を装ってたん
ですね、普通を装ってたわけですよ、
なるほど、
はい、
もうね、僕もね、あの日ばかりはね、
いや、その前にエネルギーを出しすぎたんよね、
まあ、いろいろとね、まあまあ言いますと、その今一から亭で前日にパーティーをしてましてね、はい、ちょっとはしゃぎすぎましたけれどもね、いやでも僕の体調悪いのはあのせいじゃないと思うんですよ、
まあいつものことやからね、あの程度の話はね、そうそうそ
う、だからね、本当にね、もう立ってられないぐらいになりました
ね、
もうちょっと出番もね、ステージのセッティングを終えて、うん、もうあと出るだけの状態で、はい、もうメンバーに行くぞって言われながら、うん、いやもうちょっと待ってくれ、もうちょっと待ってくれって言うてね、どんどん時間をしてしまって、ね、お客様を待たせてしまったんですけど、ね、
まあなんか大物のね、出方やね、なんか時間かけて、
ただの体調悪い親父ですけどね、これ
日本を代表するロックバンドかな
って、ね、何を言うやらってね、僕はこの間ステージでも言ってましたね、うん、日本を代表するロックバンド、うん、アナログボックスです、まあね、こんばんは、
何を日本の何を代表してるか、
それは言わないですよ、まだ、まだまだ
広い意味で、
広い意味で、広い意味でね、何を代表するかまた、ね、ちょっとずつ分かるように、小出しにしていきたいなと思いますけどもね。いやいや本当にね、はい、来ていただいた方皆さん本当にありがとうございます、そしてねまた残念ながら今回来れなかった方もね、次回ね8月また、
そうですよ、大きいイベントですからね、
ハックルベリーですけども、はい、今度はハックルベリーの15周年記念ということでね、はい、やらさせていただきますので、うん、そちらの方も皆さんぜひともね、
はい、
楽しみにしていただきたいなと、うん、もうもちろんイベント、まあはい、ハックルベリーの15周年祝う意味で、
はい、
もう僕ら出演するんで ね、
そうですね、
もうやっぱりさらにまたこれパワーアップして ね、皆さんに楽しんでいただけるようなライブ、体調は整えておきたいなと思います、
ね、万
全の、ね、万全の体調でね、いきたいなと思いますけれどもね、はい、うん、それでは、今日の1曲目ですけれどもね、まあ日本を代表するロックバンド、
ね、
アナログボックス、ね、形になりましたけれどもね、これなり続けるらしいですからね、
今日はね、
はい
はい、
言ってないのになりましたよ今、
もうじき10カウントみたいになってくる、
なってきますよ、
な
ってきます、危ないですよ、でも言い続けますけれどもね、そのアナログボックスの方が1曲、今日はね、まあ、ちょっと夕方になって涼しくなってきて、
はい、
そういう時にね、
何を思う、
ね、君を思うですけどね、それ振るのが早い、あなた振るのが早い、曲行く時に言ってほしかったな、できればまあね、歌詞には四季すべて入ってるんですけど、はい、この曲は、うん、ね、ちょっとゆっくりした気持ちで聴いていただきたいなと思います、うん、それではアナログボックスで
何を思う、
君を思う
「世話しなく日 情に追われてても何か大切な答えを求められても心ここにあらず君を思う僕さ美しい
聞いていただきました。アナログボックスで君。
何を思う？
君を思う。あのね、これだから今も言ってましたけどね、はい、あのこれ曲になってる間私ども喋ってたんですけどね、うん、あのこれ初めて聞いた方はね、はい、この曲のタイトルが何を思う、うん、君を思うと思いかねないでしょ。ね、曲のタイトルは君を思うですね。ね、
はい、
はい、そう、僕らのこの曲とともに僕がね、うん、ものすごく有名な人間でね、うん、この曲がものすごくもうヒットでもしてる曲であればね、うん、そのギャグもね、あ、なるほど、今一からはそういうふりをしたのかとこう思いますけどもね。 ね。
最初からこれではね。
そうそうそう、皆さんこれ何思う君思うっていうタイトルの割に、あの歌詞に何思う出てこへんなっていうね、不思議な気持ちになりますからね。
そういう謎かけをかけて、ね、またもう一回聞いてみようかなっていう思うかもしれない。
あ、なるほどね。
僕の親心。
あ、それ親心なんですね。あ、なるほど。あの、逆、逆にそうやって、非常に気にならすというかね。
そうそう
ね、あの、昔はあの、友達がね、うん、あの、ものすごく行列のできてるラーメン屋さんがあってね、はい、あの、そこのラーメン屋さんに行ったんらしいんですよ。うん、そしたらね、うん、あの、美味しくなかったんですって。で、こう美味しくないのになんでいつも行列ができてんやろうっていう話の時にね、僕の友達がよく言ってたのがね、うん、あの、こんなに行列ができてるのに、美味しくないはずがないと、うん。今日だけ美味しくなかったんじゃないかと思って、気になってみんな毎回行くんじゃないかっていうね。
そういう感じかもしれないね。
そういうこと言ってたと思う
んですよ。日本を代表するロックバンドだからね。
そうですよ、そうですよ。それはなんでそこで出てきたのかな。それがよくわからないですけどもね。なるほど、そうですかね、うん、聞いていただきましたのはアナログボックスで君を思う。揃えてもらうこともないんです
よ ね、 そうね、
わざわざ ね、 わざわざね、はい、というわけでね、今日のアシスタントまいちゃんでございます。
はい、こんにちは。
あ、こんにちは。まい、ね、ちゃんをほったらかしにして散々喋り倒しますけれどもね。
いや、もう一人でくす
笑ってましたね。
はい、
あなた君を思うです。いい曲でしょ。
うん、
自分で言うところがね。
うん、
まあね、あの、非常にね、
自画自賛やね。
自画自賛、常にだって自分からもう
褒めて伸びる、
褒めて伸びるタイプですから、ね。けなされるともうどこに行ったか分からへんなりますね。私なんていうのは、
おい、始め
ーって言わなあかんからね、ハンバーグって言わなきゃいけませんよ。言ってくれへんでも寂しいしね、
またそれはそれでね。
そうです、うん、ね、一周相手のまた登場ですね。はい、まあちゃん、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
ね、はい、というわけでね、まあ、ライブ。
はい。
ね。ね、まあ、ライブ、まあ、ほんで、あ、そう、先に、塚田さんの次の、ライブの告知なんかをしていい、
ね、はい、あ、そうですね。あのね、7月のね、13日、これ金曜日なんですけどね。
そうですね。
片田ハックルベリーで。
はいはい、
インストの夕べです。
インストの夕べ。
はい。インストバンドが、3組。
3組、
ええ、ザ・サージという、
はい、
これが ね、 いいね、もうかなり大きい音のロックなインストです。
そうですね、
はい、
そしてそ、ね、かなりかっこいいです。
かっこいい系ですね。
かっこいいです、
ええ、それもましてやまた喋らない、
喋らない。私たちとはもう全然違 う、
違う。始まってありがとうもない、そのまんま行くというね。う
マイク立ててるんですか、あの人たちの。
ね、立ててます。
あ、立ててはいるんですね、うん、
何をね、音取ってるのかわからないですね。
もうでもやっぱあのギタリストはやはり ね、あの方はかっこいい方ですから、ね、
そうですよ、ね、
もうこれぜひとも皆さん見ていただきたいですね。
ま
だ十分、歌物じゃないのに、はい、その言うたらインストなのに、
はい、
あの歌を感じさせてくれる感じですよ ね、
すね、歌心のある
歌心のある、ね、ロックインストゥルメンタル、
インストゥルメンタル
と言ったらいいですかね、そういう感じですけどね。さあ、サージと、
はい、岡部明バンド、
岡部明、
はい、これは草津周辺で、
あ、そうです、
もうあのね、もう凄腕ですよ。
凄腕。
僕なんかもう全然。
あ、なるほど。
なんかいっぱい指動いてます。
あ、いっぱい指動いてる。
動いてます。よくわかりません、僕は。
わからないぐらいに。
はい。もうテクニシャンばっかり集めてやってますので、
職人さんたち
なわけですね。職人の、まあ、ライブバンドですね。それはまた見てる。そうです。
違うかな。
違
うかな。
うん、そんな感じの中にですね。
中に、はい。
私ですよ。
チキンソウルが。
これがね、これがまたちょっとややこしいんですけどね。
はい、
サージのリズムセクションで、はい、チキンソウルもやったことがありますし、
あ、そうですね、
その岡部明バンドの、はい、リズムセクションとチキンソウルっていう名前で、
は
い、やったことがあるので、
なるほど、
私その日ライブね、どうしようかなと思いましてね、どれかちゃんぽんしてやろうかなというのもあったんですが、もうどっちしてもね、あの大きい音ばっかりなので、
はい、
今回ね、僕ね、ちっちゃい音で、
ちっちゃい音でやるん
です
ね。
ちっちゃな音で
やりますよ。
ちっちゃきゃいいっていうもん
じ
ゃ
ないですよ。あ、そうか、聞こえてますかみたいな、
なりますからね。
まあ、あのしっとりしたやつを、
なるほど、これあのちょっと聞いてる方で分からない、分かりにくい方もいらっしゃるんでね、はい、あのチキンソウルというバンドは今井チカラが、やっておりまして、
はい、
後ろのドラマーベーシストがライブによって、まあ、変わったりするんですね。
はい、
いろんな人たちとやっていく、うん、この
ユニットというか、ね、なんというか、
それをチキンソウルと呼んでますので、はい、今度 の、 その7月13日のライブに関しては、はい、他に出張る2つのリズムセクションとは
やらず、
やったことがある
んですけども ね、
ね、
今回やるときはもうあえて違うバージョンで、
違うね、
ただまあベーシストは盟友中井民夫、
あ、中井さんが、
もう人生の 3分の1から、あの半分ぐらいのお付き合いの人なんで、も 私なんか
渋いですね、あの方はまた寡黙な感じ、
ね、寡黙な感じ、え、僕と一緒で
違う違う違う、ね、だからね、中井さんもおそらくね、うん、あの近くにあなたがいたからあえて寡黙になったんじゃないですか、
あ、そうかな
僕まで喋るとえらいことになるという、
ね、ああね、収拾つかない、うん、
なるほど ね、チキンソウル、
チキンソウル、まあ、ちょっと一味違う感じ、
ドラマは
ドラマなしですよ、
あ、そうなんですね、
デュオです今回
2人でやるんですね、
はい、これまたね、この間リハやったんですけど、結構面白い、
あ、そうです
これはこれで、
別にドラマが、ドラマが見つからなかったわけではないですね、
それはね、あるかもしれない、
あるんですね、ドラマってことは
それそれで、まあ、柔軟に対応させていただきますけど、
2人 でも2人のチキンソウルっていうのもちょっと最近では珍しいパターンじゃないですか、そ
う
そ
う、うん、
ね、あの大体3人でチキンソウル
でやってますから ね、
1人やるときは今1からでいきますから、
そうそうそう、ね、その中間なんで ね、
2人どうしようかな、
チキン力ってなって
るからチキン力になりかけますよね、なるほど、そうですか、7月の13日、カタタハックルベリーの方ですね、
はい、
なるほど、あと来週もね、また詳しく、
あの、そうですね、
あの告知したいと思いますけれどもね、はい、あの、まあ、インスト好きな方もおられますんでね、歌物ばかりじゃなくてね、
そう、
インスト、そしてまたインストばっかりの日っていうのが面白いじゃないですか、
なかなかないんですよ、
ないんですよね、
僕もね、こんな企画初めてで、
そうですよね、
えーとか言いましたけどね、すごいなこれ、
そうですね、
まあ、お酒が美味しくなるイベントだと思いますね、これまた、
なるほどね、まあ、あのお酒を飲みながら楽しんでいただくもよし、
はい、よし、
ね、
ね、
あのなんか食事なんかしながら聞いていただくのもよしという
、ね、いろんな楽しみ方が、
ね、なるほど、はい、じゃあ7月13日のはね、ぜひとも、うん、片田ハックルベリーの皆さん足を運んでいただきたいなと思いますけれどもね、はい、なるほど、というわけでね、うん、次今週の2曲目ですけれどもね、はい、ちょっと渋いところも聞きましたよ、
う
ん、私、
ほう、
はい、まあ、渋いところっていうか、まあ、他の曲を聴いてるとあんま渋い人じゃないんですけど、うん、実際は
ね、
まあ、なんていうか、いろんなタイプの曲がありますけど、最近はでも割と静かな曲が多いんですよね、
そうそうそう、
この人渋めですよね、完全に、
はい、
あの日本のドラマの主題歌なんかもちょこちょこやられたりして ね、やってますけどね、もともとはもうちょっとこうなんていうんですか、あのピチピチのスーツ着てね、眼鏡をかけて、
こんな感じのジャガジャーンですからね、
そうそう、ロックでしたからね、
びっくりしますよ、
そしてあのミスターチルドレンの桜井さんなんかっていうのは割とこの方多分好きなんでしょうね、雰囲気がやはりかなり、この方の雰囲気を出しておられる時が、一回なんかなんかのプロモーションビデオをたまたま見たら、もう完全にわざともう同じように同じようにやってはるやつありましたよ、そのぐらいですか、かなりおそらく多分好きなんじゃないですかね、この方、僕も結構好きなんでね、今日は、まあ、その中でも今日ちょっとしっとりしたやつをね、この人の昔のナンバーの中で言うと珍しく割としっとりしてたね、当時は、はい、今でこそそういう渋い曲が多いですけどもね、誰かと言いますと、はい、エルビス・コステロでございます、
はい、
でも先生と呼ばれてもいいぐらいの感じですよね、もう今はなんか雰囲気がもうなんか出てきたらもうこの人はどこの先生みたいな雰囲気
黒縁のね、
そうそうそう感じに見えますけれどもね、もともとはもうそれこそもう
天元大事ですよね、
問題児ですよねそうですよ、もう
ね、丸くなったというか体も丸くなりましたからね、
なんでしょうけどね、おそらくもう昔はもう誰が天野で誰が悪いってまだ言ってますけど、ね、これ最近結構気に入ったフレーズなんでね、私よく使うんですけど、というわけでね、じゃあその中でも、問題児な頃に、
はい、
渋い曲を一曲やっておりますのでね、やっておられるので聴いていただきたいと思います、エルヴィス・コステロでアリス、音楽と晩御飯。
このコーナーはアマチュア料理人今井力がとっておきの料理を紹介し、それに合う音楽をはじめが選ぶコーナーです。
はい、音楽と晩御飯、はい、好評いただいております。ね、毎週も私好評いただいておりますって言ってますけど、ね、
ね、
好評いただいております
ね。ね、もう毎週日曜日の夜は。これですよ、僕は、
あなたはね、もうこれを何にしようかと。
そうそうそう、
ね。
ね、メール送ってね、
そうですよ、その後来ますからね、これにしますなんて言ってね、もうほんまに大概悩まされるんですよ、私もこれ持ってこられたらどうしたらいいんだっていうこともありましたけど、ね、
まあ、今回はね、
はい、
分かりやすいですね、
そうですね、
私ね、ちゃんと宴会の時に作りました
ね、そうです、私あの土曜日 の、 そのパーティーの時もいただきましてね、はい、非常に美味しかったので、はい、これはぜひね、逆に僕からお願いしたかったぐらいですよ、皆さんに紹介していただきたいなと思いましたよ、
ね、これもね、テレビで仕入れたネタなんですけど、
そうなんですね、もともとは
もともとはね、まあ、それなりに自分でアレンジもしますけども、
なるほど、はい、今日はじゃあ料理は何でしょうか、
今日はね、はい、何でしたっけ
またまたまたや
待って、違いましたね。はい、はいはい、焼き飯ですたい。
あ、ねね、はい、そのギャグわざわざね、あの嬉しそうに日曜日から決めてきたくせにね振ったら何でしたっけってあなたこの間も言いましたね。チキンソウルこの1曲の時に ね
ボービンうまく忘れちゃいまし
たね。ボービンうまく忘れて
ラストソウルも忘れましたからね。
誰やったっけって言ったからねあなた。で最近ね、あれですよ、チカラさん、今ちょっとパソコンの調子が悪いのでね、はい、確認できてないと思うんですけどね、はい、ネット放送の方で映像付きのやつを見ていただくとね、はい、最近の、この番組面白いですよ、はい、なんていうんですか、字が出ますからね、うん、
吹き出しみたいなセリフが出
てきます。はい、映像に、はい、音と別にね、うん、載ってますのでね、まあ、あの時も誰やったっけって、ね。
恥ずかしい。ちょっとね、言動には注意
しないと。今日の何やったっけも多分入りますよ。
あ、そっか、ね。やってしまいましたね。
これね、皆さんね、でもね、ネット放送、ぜひ楽しんでいただきたい。はい、もう先週か先々週ぐらいからですかね、うん、ちょっと、かなり手を加えてね、ね、天の声頑張って、頑張ってくださってるんですよ。これ面白いんですよ。非常にね、はい、見てて楽しい。目が離せない
目が離せないラジオ番組
ラジオ番組っていうことになってるんでね、僕ももう自分の番組ながら毎週楽しみに、うん、今週はどこをいじったかなっていうね、楽しみになるんですけどね、うん、皆さんもネット放送の方も楽しみにしていただきたいんですけどもね、はい、今日はじゃあ焼き飯デスタイ
デスタイですね、
まだタイ持ってきましたね。
当然タイなんですけどね、とりあえずね、はい、まずは、はい、焼き飯なんですが、はい、タイ飯を作らないと。
まずタイ飯を作るんですね。
タイを、まあ、切り身ですよ、はい、で、切り身にしていただいて、はい、一番重要なのは、はい、骨をとりあえず抜いていただいて、抜いた後に、はい、炊き込みご飯ですね、はい、タイの炊き込みご飯ですよ、
ね、だしで、
だしで、炊くんですね、でだしも、はい、簡単なんですけどね、はい、昆布だし顆粒タイプありますよね、はいはい、あれで大体 5g ぐらい、はい、で、混ぜていただいて、はい、そのままもう普通に
5g というのは何合のご飯に対しては、
今回は、ね、4合炊きましたね。
4合炊くときに、うん、5g ぐらいの昆布だしを入れていただければ十分であると、はい、なるほど、で鯛の切り身をご飯の中に
入れ て、そのままスイッチポン普通にご飯を炊くのボタンをポンと押していただくと、
もうそれで鯛飯がまず
出来上がりますよね。
なるほど、はい、
でその後、炊き上がりましたらそれまずはね、身をほぐすので、はい、もう最初にそこで骨を取っておくとそのままもう混ぜられるわけですよ。
はいはいはい、
ね、楽ちん、
うん、楽ちんです。
後で骨を取る作業がいらない。
もう大変ですから、はいはいはい、後で骨抜くのは、
たまに取り切れてなかったりするからね。
それこそ骨を折るっていうは、ね、なことはない。骨抜くや
つ。よかったです。これね、僕天の声がチン鳴らさへんだらね、ちょっとどうなるんやろうかと思ってちょっと心配しましたけどね。
ね、まあ骨を抜いていただいてですね、はい、混ぜていただいて。はい、ここからですよ。もうこれもまあシンプルですね。焼き飯ですか、
はい、
当然、
はいはいはい、
フライパンに油を引いていただいて、はい、次に卵ですよ。なるほど。できればちょっとまあね、多めに2個とか3個ぐらい、
うん、多いめの卵で
ね、卵を入れていただいて、はい、で、今回ね、その後バージョンアップしたのは、はい、水菜をね、
ああいいですね、
入れて
シャキシャキした感じ、
シャキシャキ、だから、はい、あんまりね、先に水菜を入れない方がいいです。
あ、
はい、ある程度ご飯を焼き飯状態にした状態で、
はい、後から
入れるんですね。後から一口サイズに切ったやつを、はい、水菜を入れていただいて、
はい、
でシャキシャキした中でも持ってもらうと。
なるほどなるほど、
これが一番いいです。
でももう、うん、もう出来上がる寸前ぐらいでいいんですね。そうです、水菜は、ええ、なるほど。
ですからあとはもうシンプルですよ。塩コショウだけですからね、入れるとしてももうお好みですよ。
そうですね、
まあ、できれば塩の方が、うん、ちょっときついめの方が美味しいかもしれない。
美味しい、
まあ、海のもんですから。
そうですね、
はいはい、
うん、なるほどね。
これは美味しい。
でもね、確かにね、僕らは水菜入ってなかったものね、あれ美味しかったですよ。
なかなかね、いけるでしょ、
うん、あれね、チャーハンなのにね、まあ、チャーハンというか焼き飯なのにね、そうそうそう、あれを当てにお酒も飲める感じ。うん、まあ、ご飯というよりは、うん、当てにもなる、うん、当てにもなる。もちろんご飯としてね、がっつりいくのもいいんですけどね、あれはもう最高でした
ね、
うん、
なかなかいいでしょ。
今まで僕チカラさんの知ってる料理の中でもね、は
い、
かなり上のランクに入っております。
これと一緒に飲むのは焼酎ですか、ビールですか。
いや、それはまあそうですね、焼酎なんかまあでもタイですからね、日本酒なんかももちろんいいんですけど ね、ただそこにお米が入った料理ですから、ね、
米米になって、
米米になって、もう体がもう2倍3倍になっていく可能性がね、どんどん出てきますからね。 まあ、その辺を考えないで言い方はもちろん日本酒でもいいと思います、
ね、まあまあまあ、たまにはいいんじゃないですか、うん、そういうのも。
でまあ、焼酎って言ったものの、これはあの米焼酎やったら一緒のことなんですけどね。
種類でね。
種類はそれはもちろん。私は麦ですから、ね、麦派ですからね。
僕、芋ですけどね。
そうでしょう。芋飲
め
ないんで
ね。今でもすごい癖ありますよね。
癖あります
よ。ないやつもあるんですけどね。
うん、あります。基本的にあります。
まあ、あの癖がいいんでしょ、だけど、
そうそう、
慣れれば。慣
れれば。
慣れれば。
なるほど。そういうわけでね、今日の、焼き飯テスター。タイが2週続きましたけどもね。
そうですね。夏っぽいじゃないですか、でも。
そうですね。
タイは夏のね、
結構、うん。そこでね、メールいただいてるんですよ。あのね、これはもう、あの、リンさんです。
あ、リンさん。
はい、リンさんからいただいておりますけどね、皆さんこんばんはということでね。はい、まゆちゃん続いてますよ、ケトキの話、まあ、これはまた後ほどね、後ほどまたご紹介します
け
どね、
はい、
あちらこちらで聞きまくってます、はい、聞いていただいてるんで、ね、
ありがとうございます、はい、
でね、あの先週のオーロラソース、
はい、
最高でしたということでね、ブロッコリーとエビちゃんで豪華一品ができました。エビにされたようですよ、ね、リンさんは、
まあね、食感的にはちゃんと合うと思います、
ね、これも非常にね、写真も載せてくれてあるんですけどね、美味しいそうですよ、僕はカラーで見せるといまいちからちょっとえらいことになりますけどもね、エビダメですからね、そうですよ、もう作っていただいてるんでね、このようにね、あのやっぱこの番組でね、この音楽と番組を聞いて ね、やっぱ作ってる方いらっしゃるので、
ありがたい話じゃないですか、
また皆さんにも感想をいただきたいなと思うんですけどね、うん、今週はもう、タイの、だから、違いますね、焼き飯でした、
はい、
ね、うん、もうあなたこれタイトルのためにやってるようなところもちょっとあるんですけどね、
どれとどれを合わせ
るのかなみたいなね、ザムさんはあのお得意なやつは今日は出てこないんですか。
焼き飯どすこいですか。こいでやったらもう骨だらけです。
骨だらけでしょうね。
口の中もごもごして
ね。先週のオーロラソースですタイの時にね説明するとね、あのそしたらこいでやったらどすこいですねって言われて、今日も出てくるのかなとちょっと思ってたんですけどね。無理やり引き出して。2
週連続ベタなんでね。
そうですね。
まあ、あのでもあのあれですよね、あのピラフというのはもともとやっぱりあの炊くときですよね、
うん、
はい、その辺やっぱりちょっと使ってるのかなと思うんですけど、
ああ、
そうですね、
うん、でまあピラフのその炊くときの味付けとフライパンで炒める両方やってるっていう感じなんですね。
旨味を凝縮です。
凝縮ですね、うん。これでも本当に美味しかったです。皆さんぜひともね、ぜひともあの皆さんね、あの試していただきたいなと思いますけれどもね、はい、それで今日の曲なんですけどね、もうこれもね、これも割と今日は簡単に決めましたよ。そもそもね、タイ飯、うん、もうこの時点で和食じゃないですか、和食じゃないですか、うん、タイだってね、ご飯と一緒に炊かれて、もう俺は今日はタイ飯だと思ってるところにね、いきなり炒められてね、中華風にされてね、中華鍋に掘り込まれてね、もうタイもびっくりしてるじゃないですか、
火に炙られてね、
火に炙られて、
ですからね、
ちゃー言うてね、もうタイ飯やと思ってたのにっていう感じじゃないですか、うん、もうそこに来たらもうこの曲しかないですよ、うん、もうタイトルからもその通りでございますけどね、うん、聞いていただきたいと思います、うん、井上陽水でなぜか上海、はい、
チキンソロのこの一曲、
はい、ねえ今日もちょっとミスりかけました
。そうミスりかけました
。まあでもセーフ
まだセーフ、
ね、まだセーフです、ね。僕が今言わへんだって誰も気づいてなかったかもしれないですけど。
いや、実は気づいてました。
気づいてましたか、
おっと思った。
皆さん結構わかるんです
よ、ね。やっぱりわかるんですよ。わかりやすい。
チキンソウルのこの一曲ですけど ね。今日はどういった方を
今日はね、はい、紹介するのはザ・クルセイダー
ズ。クルセイダーズ。
うん。ね、70年代からですね、あの、ジャズとロックが融合した時にね、クロスオーバーという時代がありますからね。その時に出てきましたあのバンドなんですけども、はいはいはい、ピアノがジョー・サンプルです、ね、サックスがウィルトン・フェルダー、
はい、
ドラムが、スティックス・フーパー、
はい、
トロンボーンが、ウェイン・ヘンダーソン、4人組なんですけどね、これがね、もう戦前生まれですからね、この人たちは、もう今となってはもうええ年の お父さんたちですけどもね、
クルセイダーズ、帰ってきた酔っ払いではないですね、
それはフォーククルセイダーズ、
ね、
今なんかビートクルセイダーズっていうのもあるらしいから、ね、
あ、そうなんですか、
すごい
なんかそれが言いたくて言いたくてね、
ほらあんまりにわんな
知ってるそれ
それはフォーククルセイダーズっていう
フォークルね、
なるほど、
どうしてもこれね、でもね、ネットでクルセイダーズとか引っ張ると、フォーククルセイダーズの方がやっぱり出てくるみたい、
あ、そうなんですね、
検索率は高いみたいね、日本では
僕はあの うちの母親に聞くとね、うん、あの子供の頃にですじゃないですか、うん、あの帰ってきた酔っ払い、
そうそうそう、
ね、あのクルセダスの話じゃなくて、うん、そっちで申し訳ないんですけど、あれをねあのテレビとかで当時流れると、うん、僕泣き出したらしいです、
うん、怖い
怖い
お前なんとかかんとかで帰れとか言ってね、
そうそう、あれ怖かった
んですね、天国から返されるんやね、
そうそうそう、
最後に
帰ってきた酔っ払いですけど、今日はクルセダスの話ですね、はい、すいませんね、あの話の腰を折らした日本一な男
ですから、ね、パーソナリティやから、
はい、そうでございますけれどもね、なるほど、
ね、はい、まあまあ、あのクロスオーバーとかフュージョンというのはほとんどがあの、はい、無伴、伴奏だけで、うん、あのまあ、ボーカルがないんですけどもね、はい、この人たちも70年代ですね、
はい、
まあ、そういう中からですね、ボーカルを取り入れようというので、
はい、
まあ、これが、ストリートライフというアルバムを作ったんですけどもね、その時が一番売れたのかな、やっぱり、
うん、
やっぱりね、あの聞いてる人はね、あのボーカルものがやっぱりいいんですよ、
はい、今度来月にあなたね、ええ、その歌物がないライブをするってさっき宣伝したとこでねやっぱり聞いてる人はいいんですか、そんなこと言って、いや
率直な意見ですよ、ね、
そ、まあ、もちろんだから、あのそか好きな方、ね、好きな方
もういろいろありますけども、うん、やっぱりね聞きたいのは僕だもんですよ、僕なんかはいつも心がけてるのは、ええ歌のように弾く、
あ、なるほど、
ね、歌ってるように、ね、
そこちゃんと先に言わないと、あなた
歌ってるようなギター、
だから今度のは歌物じゃないけど も、ね、けどもちゃんと歌を聴かせますよというところをちゃんとあなた言わないと、
あなたうまいね、そういうこと言う
あれないじゃないですか、ね、僕自分を宣伝させたら日本一ですからね、
偉いな、頑張っていこう俺も、
はい、ね、なるほど、でこのアルバム売れたと、
ね、売れましたね1900、これが70年代ですよ、
はい、
これが79年かな、
79年、
うん、はい、この時はねウェイン・ヘンダーソンという人のトロンボーンはね脱退してますけども、ね、
あ、おられないんですね、
この人がねまたねきつい人でね、
きつい人、
あの画が強いんですよ、まあ、誰かと一緒でね、
はい、誰でしょうね、
まあ、ね、
天の声でしょうか、
ね、天の声もねありますけども
私そうですか、
ね、私のことだと思うんですちょっと逃げましたけどね私今
一時ね、分裂するわけですよ、
はい、
でウェイン・ヘンダーソンも、まあ、初期からやってる人間なので、
はい、
自分でジャズ・クルセイダーズという名前でね、はい、ライブからアルバム作ってやってるのと、クルセイダーズっていうバンドがまだ存在してたという、この二重構造、
あ、そうなんですね、なんかね、完全に当てつけじゃないですか、
当てつけですよ、
ね、
まあ、
バンドフォーク・クルセイダーズはその時できたわけではないんですね
ついでにね、
ついでに違うんです
ね、ちょっと
違うんですね、なるほど、
3
つ、まあ、3つあったのかな、
三つどもえでもどれかどれかわけわからへんみたいな、
また話の腰折ってしまいましたね私、はい、
で、まあ、その、抜けた後なんですけども、はい、その分ね、はい、あのバックがねシンプルになったっていうのもあるんですけど、ガラが強い人間が抜けたわけね、はい、ただそこで、シンプルになってメロになっていって、はい、次に来るのはやっぱり歌もんですよ、
なるほど、
歌もんになった時のランディ・クロフォードっていう女の人なんですけど、はい、この人もね、これでグラミー賞取ったんかな、
あ、そうなんですね、
うん、だからもう名演中の名演と言われてるのが、うん、楽曲通りですね、あの、このアルバム通りの、ストリートライフという曲はね若干長いんですけども、
う
ん、まあまあできるところまでお聞かせ
ね、
できればなと思いますけども、
これ今タイムテーブル見てびっくりしましたよ、
はい、
11分あるんですねこれ曲は、
うん、
これはさすがにね僕もねちょっとね、
フルはちょっと、
ね、フルは無理ですけどもね、できるだけ聞いていただきたい、
ね、欲しいところを聞いていただきたいなと思います、ね、もね、じゃあ曲紹介の方お願いします、
は
い、
ザ・クルセイダーズでストリートライフ、
はい、聞いていただきました、
はい、
クルセイダーズでストリートライフです、ね、うん、かっこいいです
ね、
これまあ長い感じ
で、ね、
またゆっくり ね、聞いていただきたい、
ね、じっくり
あ
の大人のムードいっぱいの時に聞いていただいて、
ね、こういうのね、
うん、
なるほどね、というわけでクルセイダーズのストリートライフでございましたね、はい、ね、メールの方いただいておりますので、ね、はい、紹介します、
はい、
あのね、その前にね、
うんうん、
っていうかあの選手のだから選手まで言ってたね、人気の話です、
はい、聞い
て、ね、まずそっちから触れましょうか、
はい、
ね、あの本当にもう本当圧倒的に、ね、気が多かったんですよ、そもそもあなたが食いついたところから始まったんですよね、
タロさんの気が抜ける、そうそう、
気が抜ける、気が抜ける、僕が気が抜けると言ったらあなたがえらい食いついてね、うん、もう料理どころじゃないっていうぐらいの食いつきっぷりやったからね、うん、 そこから始まってね、もうアンケート取ってくれる方もいらっしゃる
んですね。ねえ、嬉しいですよね、これ。ちょ、ありがとうございます。
断然ね、もうこれは
木が多いね。
やっぱり木なんです。
あと、炭酸が抜けるっていう方も。
そのまんまね、病性なんですよ。
はいはいはいはい。
もね、そういう、いろいろとね、意見もいただきまして、はいね、次の、このメール、紹介するメールですけどね、また新たなことをね、はい、聞いてきてる方がおられますんでね。はいご紹介したいと思いますけどね、はい皆様お疲れ様です。リュウでございます。ということでリュウさんからいただいたんですけれどもね、突然ですが、
うん、
卵を茹でたやつなんて言いますか。
ゆで卵。
ゆで卵、
ちなみに私はゆで卵というのですが、
はい、
分かった、ね滋賀に来て、煮抜きという人が多いと、
はい、
最初は何のことを言っているのかが分かりませんでした、
うんう
ん、炭酸の次はこれを調査してみてください。よろしくお願いします。この方どうもこうなんか探偵事務所かなんか間違えておられる、ね、まあまあでもいいですね、楽しいですね、はい、こういう話は ね、煮抜きって確かに言いますね、うん、
言います、はい、
あれ何が違うんですか。同じものを煮抜きって言ったりゆで卵って言うんですか、それとも例えばゆで卵として、うん、なんかこう煮たやつあるじゃないですか、ゆで卵、それを煮抜きなわけじゃないんですよね、は
いはい、じゃないです。
ゆで卵のことを煮抜きと、
そうです、
はい、私煮抜きなんて言わないです、
はい、
確かに言いますよ、煮抜きって、うちの両親なんか割と煮抜きって言いますね。そうですね、
年代的に多分これは分かれると思うわ。
年代かな、これは
年代だと思うね、これは。
そうですか、
おそらく僕の両親もそうやからね。
僕らそう、確かに煮抜きって言わないですね、子供の頃は言ってたと思うんですよ、僕も。
だんだんね、世界が広まってね、
自分の中で ね、
自転車からバスに乗って電車に乗って、ねね、世界を見るとも
うその頃にはゆで卵になってたかなっていう感じですか ね、 なるほどね、でもこれ面白いですね、これまた皆さん、煮抜き、
ね、
だからこれ煮抜きのとかゆで卵どっち言いますかっていうと、多分おそらくゆで卵っていう方が多いと思うんです、明らかに今はね、
知ってますかね、
煮抜きっていうこと知ってますかみたいな感じです ね、 それまた皆さんね、教えていただきたいですね、
は
い、
僕なんか昔蒸し卵って言ってましたわ。
蒸し卵
おかしいですよね、
お湯じゃなくて蒸しました。
蒸しましたか。
蒸さないよね、あれ。
難しい、時間がかかる、
おそらくそうですね、
多分わけのわからんね、ガキのところに言ってた話だと思いますけど、
なるほどね、
新たな展開ですね、
展開です、煮抜き、それに何でしたっけ、
蒸し卵、
ね、そしてゆで卵、いろいろ出てきますからね、他になんかまたこんな言い方もあるような
こと、焼き卵まで出てくれたそのまんま
それ卵焼きじゃないですか。
反対にしただけ。
この間ね、昨日かな、テレビ見てましたらね、逆転卵、
逆転卵、
ゆで卵を作った時に、はい、黄身と白身を、
はい
逆転させるのが簡単に作れるとかって言って、でも聞いたら簡単じゃないんですけど、なんかね、パンティストッキングみたいなものの中に入れてね、で飛ばないように両側止めて、卵の端を止めてね、でそれをね両手でこうピンと伸ばしてね、ぐるんぐるん回すんですよ、
遠心力の力を借り
て、借りて、ほんでなんかね、ピキっていう音がするらしいです、なんか小さい音でピチっていう音がしたら、そのなんかその膜が破れるんですって、
黄身の膜が破れて、
そうで外に出るんでしょうね、でそれをあれでただね、白身と黄身っていうのがね、ゆで卵にした時に、ゆで上がる温度が違うんですって、
そうなんです、
はい、
だから温度も途中で変えたりせなあかんんですよ、はい、だから簡単じゃないんですけど、確かにね、でもね、はい、皮を剥いたらね、はい、黄色いゆで卵で、割ったら中に白いのがあるっていうのが
ね、
やってたんですよ。まだお時間ある方はやってみてくださいね、テレビ言っておられましたけど ね、
それはもうお鍋の中でこうやってやるんですか。
違う、先に生卵をこうそのパンティストッキングみたいなものでね、
なるほど、
うん、お鍋の中でやるのはその前に人間がお鍋に入らないとできないやろ、それやったら、
そうそうそう鍋は相当大きいのがいい、
そうやね、それこそ蒸し卵になってしまう、
蒸しオレとかになってしまいますよね、
私とか、
蒸し私とかでなってしまいますからね。
あ、なるほど、へえ、
なるほどね、そういうのやってましたけどね、煮抜き、そして蒸し卵、そしてゆで卵、これ以外にそれ以外にもこんな言い方があるようなっていうのもね、またしてらっしゃったらぜひ皆さん教えていただきたいですけれどもね、今日そしてね、まあ、ちょっとね、ニュースをね、いろいろ見てたんですけどね、これはもう僕と力さんよく読んでおかないといけないなっていうのがね、いろいろ出てきてたんですけど、まず一つはね、酔っ払ってね、飛行機の中で酔っ払った人がね、はい、捕まらはったんですけどね、酔っ払って、まあ、いろいろその暴言を吐いたりしはったんですけどね、はい、まあ、そのニュース自体はいいんですけど、はい、僕知らなかったんですけどね、知らなかったというか、酔っ払い防止法違反っていうのがあるんですね。
あら、どこで
いやどこでっていうか、それはもう日本で。
日本で、
はい、わ、酔っ払い防止法違反っていうのがあるんですよ。
これまた大変
な、これね、ちょっと調べてみないといけないですよ、うん、僕たちちょっとね
気をつけないと、
だからね、はい、酔っ払って時に何をしちゃいけないのかっていうところをね、
まあね、人に迷惑かけたら、
もちろんもちろんもちろんそれは当たり前なんですけど、
置物になってはいけない、
置物、オブジェもひょっとしたらこの酔っ払い防止法違反で引っかかるかもしれないですよ。オブジェになるのは、
オブジェやばいな、
もうそれはすごいですからね、はい、これちょっと今日びっくりしたんですよ、ね、
ちゃんと調べてもらわないと、これは
ちゃんと調べてもらわないと ね、
ね、宿題だよ、
宿題なんですね、
宿題だよ、
私の宿題なんです
ね、分かりました、お互い様だからね、
お互い様ですよ、あなた人のこと言ってられない、はい、感じですけれどもね、うん、なるほど、はい、というわけでね、
天夜、ね、
天夜、もう誰が天夜で誰がワンヤかみたいなことになってますけどね、今日の放送ね、もう天の声もすっかり話に聞き入ってしまって ね、 ね、だからおそらくあの、ね、今日は、ね、あの酔っ払い防止法違反にこいつらかかってる時ないかななんていうことを今考えてないじゃないでしょうか、ね、
危ない危ない
危ない危ないですけれども ね、 なるほどね、というわけでね、あの今週もお送りいたしますけどね、うん、
はい、
メールの方をいただいております。ご紹介します。味噌汁クラブ団長からですね、 ありがとうございます。団長です、皆さんお元気ですかということで、ね、
ありがとうございます。
昔からラグビーしてきた団長ですが、うん、先日昔のラグビー部の後輩から待望の男の子が生まれました、生まれたと連絡がありました、
はいはい、
ね、彼はお父さんになりました。彼とはお互いに熱い親父を目指してますよっていう、ね、そうそう、先日ライブでキャプテンという話に、はい、彼とキャプテンとは、キャプテンとはということを話したんですかね、うん、はい、という話になりました。キャプテンは僕から何代かを経て、あ、団長さんもキャプテンだったんですね、
はい、ラグビーですね、ね、
何代かを経て彼に受け継がれ、はい、今はまた後輩に受け継がれています、うんうん、キャプテンは受け継がれていくもんなんですねって、なかなか今になって呼ばれることはなくなった言葉ですかね、
キャプテンね、
キャプテンね、キャプテンと呼ばれることは、キャプテンになったことあります？何か。
僕ね、あるんだな、これがまだ。
不思議と来た。おっと来た。
でも卓球へ。
卓球部のキャプテンだったんですね。
高校の時にね。
うん。
おやってましたよ。
へ
ぇ、あの、キャプテンと部長は違うんですか？
あー、それは地域によって違う。いや、あの、言い方は、僕らの時は部長かな。
あ、部長、
うん、キャプテンと部長も同意語やね、でもこちら、
まあでも野球なんか言ったらもちろんキャプテン、
ね、スポーツの場合はキャプテンじゃないですかね。
あ、
文化部は部長、
美術部のとか、
あ、そういうことな
ん、ね、将棋部とかになるのかな、
キャプテン、
キャプテンですよ、
活躍しましたか、ちゃんと、
ちゃんと雑用やりましたよ、
雑用
もう会議に出たりなんやかんや、
あれ大変なんですよ、予算とかね、
そう、
学校の中ではね、やっぱり
朝7時に集合とかね、もう大変なんですから、
卓球どころじゃないんですよね、
そうそう、みんなちゃんと来るかなとか
その心配が、そ
う
そ
う、キャプテンは僕ないですね、ないですね、というか、あの、まあ、大人になってからやりだした草野球チームではキャプテンでしたけれども、それもはっきり言っても自分が作ったような、自分がもう勝手になっていったような感じですけど、
バンドのリーダーと一緒やね、
そうバンドのリーダーなんですね、僕、うん、あ、キャプテンにしてもらおうかな、僕、ね、バンドの中でもね、ということでね、メールもう一つ、みそじクラブ団長さんからもう一ついただいておりますね、は
い、
団長です、そうそう気づきましたが蒸し暑いですと、
ね、
やっと気づいてくれたんですね、団長部屋でギターを弾いていても、カホン叩いてても汗かきますわ、うん、部屋が湿っぽくなって困りますと、確かにそうですね、もうぼちぼちあの除湿とか、
ね、
うん、あのエアコンの除湿なんかも使ってる方もいらっしゃるんじゃないですか、うん、あとあのああいう除湿のなんか部屋に置くやつとかね、
ありますね、
うん、ああいうのも必要になってきますよね、うん、あれなんかもう梅雨時期を打ったらすごいことになりますもんね、
う
ん、
そう
もう一気にね、あの除湿なんていうんですか、あのこんな三角のやつね、
溜まってきて、
あれすごい溜まってくるしますよね、あれでもギターなんか部屋に置いてる方は
そう、
あの置いとく方がいいですね、
ちゃんとやっとかないとね、
うん、ギターのそばにね、
そう、あの置くがさったりね、いろいろなことが起こるんですよ、
まあ、だから、うん、まあ、ギターが鳴るということはもちろん木製の家具なんかもそうですからね、
あ、
まあまあ、あれはもうやっぱり必要ですね、うん、皆さんね、もう特になんかあの湿気っぽいというか、湿気っぽいっていうのかな、そうそう、うん、
湿気っぽいやね、
湿気っぽい、うん、難しいですね、
湿気っぽい、湿
気っぽいとは言いませんね、
今まで
軽ですね、
軽ですね、やっぱ軽って呼ぶんじゃないですか、キーは軽って呼ぶんじゃないですかね、
ね、よかった
よかったことないですけどね、はい、というわけでね、エンディングといえばですけどね、いただいておりますメール紹介します、
はい、
今井さんへと、 はい、もうこれで始まった誰かのね、この番組をよく聞いておられる方はもうお気づきやと思うんですけどね、はい、3週間の充電期間を経て、
はい、
この2週、ね、3週間ですか、はい、ちょっとかこの方からのメールなかったですからね、新ネタを引っ提げてここに復活と、ネタ切れ説、
うん、
情緒不安説、
うん、
今井氏との不仲説、全てを払拭と、ねあったんですね、いろいろやはり、世の中のいらないものを全て切るコーナー、
うん、
これはいらんやろうのコーナーらしいです、ね、これも勝手にコーナーまで作っていただきましたよ、
うん
車を運転していての出来事、横から来る車に道を譲ってあげて、
うん、
手でお礼の合図、
うん、
その後ハザード、それはいらんと、手でも列車それで十分じゃないかと、うん、なんでハザードあれなんかあの不思議ですよね、うん、あのハザードこう焚いたらありがとうみたいなね、うん
はいはい、
ねあの、うん、なそのハザードはいらんとい
らん
自称ナルシスト片岡ちゃんからです
自称やから本物かもしれない
本物かもしれないですよもうナルシストって自分的にね自分で気づいたら十分立派なもんですからね
十分ですよ、
ね、片岡さんシーズンまた、はい、楽しみにしていただきたいんですけれどもね、はい、また来週も、火曜日7時からね、
はい
この番組来週はゲストもね、
はい、
あの海月ひかるさん
そうです
ね、来られますのでね、うん、あの楽しみにしていただきたいと思います、うんそしたら今日も、チキンソウル今井力と、セクシーアシスタントまゆちゃん、天の声サイモンさんと私初めてお送りしました、
はい、
また来週も7時から、火曜日の7時からね 81.5 合わせて聞いていただきたいと思います、はい、それでは皆さんお気に入り